差し支えない方はご留意ください。礼拝へのお招きの言葉。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに表されました。昭和への539番を歌います。
さらば我が口汝の義を歌わん。
主よ、我 我が唇を開きたまえ。
さらば我が口、汝の誉れを表さ。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反祭をも喜びたまわず。
神の求めたのを供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心をかろしめたもをまじ。
賛美歌ならば。
Thank you.
日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。それは聖書は聖霊によりて、神に尽き、救いに尽きて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許していくとしたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて火の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再びたりともを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に諸信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の牛よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢所より来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書に記されました神の罪を朗読いたします。この教示されましたのはヨハネによる福音書6章60節から71節新約聖書の176ページです。ヨハネによる福音書6章60節以下。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに続いて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それではその子が元いたところに登るのを見たのか。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自身を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私もあなた方に父からお許しがなければ誰も私のことに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も めていきたいかと言われた。シモン・ペテロは答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスが言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリエテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。
してはならないことをしてしまい、なすべきことができていないままでいる私ともなりました。そのために帰ってうろたえて、手にすべき喜びをも失ってきた私ともでした。けれども、まさにそのような私たちでありますからこそ、あなたは今朝も身元に招いてくださって、御言葉を聞かせようとしてくださっています。そのことを信じて、悔いし、砕けし魂を持って、主なるあなたの言葉に耳を開くことができますように、今朝もあなたの御言葉が私ともに宿り、私たちのうちにあなたの恵みと真理とに満ちた栄光を豊かに表してください。知念の神、人の命が軽く使われる出来事がそこことに起こっています。主が与え愛しておられる一人一人です。私たちも隣人との間で、また国と国との間で、主が私たちを大事にしてもらったように、お互いに与えられた命を大切にし合う世界を築き上げていくことができますように、私どもに人を愛することを教えてください。そのためにも主の教会を帰りに、ことにその礼拝を祝福してください。今日の主の日、世界中の教会が礼拝を進めています。そのような礼拝の一つとして、私どもの礼拝を帰りにてください。主を褒めたたえる賛美の声が、あなたを作りになった世界の隅々にまで行き渡りますように、主の技に励んでいる方たちを覚えております。その人たちの働きを清めて用いてください。病床にある方々があります。仕事に出ていかなければならない方々、ならなければならなかった方たちもあることです。耐えきれないような重荷を背負っておられる方があります。自然の災害によりどこに出口があるのか、絶望しそうになっている人たちもあることです。けれども主よ、そのような私どもにとって、あなたが私たちの主、私の羊飼いでいてくださることこそ、私の望みです。いつも、万軍の主が私たちと共にいてくださることを思い起こしていることができますように、私どもはこの礼拝の席に共に集って、主を賛美し、祈りを捧げ、あなたの御言葉に聞く幸いを共にしたいと願いながら、果たせないままでいる私どもの家族や友人たちも、あなたが帰りにてください。その人たちを含め、今日様々な理由で、この喜びの席に繋がることができなかった人たち、すべてを、信仰において、民において、共に集める思いを持って捧げる祈りを、主どうか清めて受け入れてください。この祈りを、私たちの主、イエス・キリストの御名によって、お捧げいたします。
アーメン。
今ね、見る福音書を読み進んでいきます。そして6章も終わりに至りました。この福音書は4章から、それからあともずっとそうだと言ってみるんですけど、生きるということを問題にしてまいりました。私たちが生きる命であります。 サマリアの女との対応では決して変わったことのない水が与えられていました。そこでは私の与える水を飲むものは語られておりました。私の与える水を飲むものは決して変わることがない。その後病人が二人癒されることになります。目に見えることだけで言えば病気が治ったということになりました。それはそれで良かったということになります。けれどもこのことを通して示されていたのは我が子の命に生きることであります。単にこの命の健康が回復されて元気になって良かったというよりもっと深くイエス・キリストによって生かされて生きること、そのことが問題にされていたのであります。6章に配慮してイエス様は5000人を超える人たちにパンを分けになりました。人々は満足いたしました。けれどもここでもイエス様が私にお示しになったことは誠の命に生きることでありました。だからこそパンの話を断ち切るように嵐に飛び悩む弟子たちのことが描かれることになります。嵐に飛び悩む弟子たちのところにイエス様が近づいてきてくださって、私がいる恐れることはないお語りになりました。主の御言葉の文章はその時に嵐が静まったとは書かないのです。そうではなく御言葉の文章が書いているのは弟子たちがイエス様を船に迎え入れようとしたということだけであります。厳密に言うと入れたかどうかも定かではない、お迎えしたかどうかも定かではない。そしてその時に船は行こうとしていた地に着いた聖書は記すのです。私がここにいる、恐れてはならない。イエス様は弟子たちにそう語りましたように、弟子たちの全てが解決をした。持っていた問題は解決をした。あるいはまだ嵐のままでしたかもしれない。けれども、そうであったとしても、それでも、そう告白することが許されるものです。それについてパンを食べて満足する人たち、その満足を求めてイエス様についてくる人たちに向けて、私を食べるものは男の命に生きるとおっしゃいました。そのような言葉を信じることは難しいのは今を生きる私のだけではありません。当時の人たち、イエス様と同時代の人たちも同じです。弟子たちの多くが実にひどい言葉が、ひどい言葉だ。誰がこの話、こんな話を聞いていられるかというのです。ひどいっていうのは信じられないということがだんだんありません。聞くに耐えないという言葉でした。そして、このつぶやきを聞かれたイエス様の言葉はさらに感激に聞こえます。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見たならば、人のとっているイエス様ご自身のことです。かつて天から下ってきたとご自身のことを言われたイエス様はここでは天に登るとおっしゃいます。まさに聞くに耐えない確 彼らがつぶやいても不思議はない。このためにと66節が告げます。弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。イエス様が伝道したら全部うまくいったか、決してそうではないのです。実にひどい言葉だ。そしてイエス様のもとを弟子たちは離れた。十字架こそが私の救いだ。多くの人が実にひどい言葉だ言って教会に来なくなります。もう全部前ですけど、京都教区に行くと、東京都教区に行くと、初めに見た時にびっくりしたのは、イエスの十字架は私たちの救いだっていうのは、初めの教会が作りした伝送だ、信じるに足りない、足りない、足りない、と、お弟子がそのことを言ったのに、私はびっくりして、それからの教区の集会に行くことになりましたけど、同じことが、今残っている。イエス様に多くの弟子たちがいましたけれど、その中心になったのは12人の弟子であります。で、この弟子たちにイエス様は問われます。あなた方も離れていきたいのか。ペトロはその言葉を聞いて、主よ、私たちは誰のところに行きましょうか。あなたは永遠の命を、命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちを信じ、また知っています。答えています。ペトロは、弟子たちを代表してそう言ったのです。で、そうではありますけれど、この12人の中にも、例えばイスカリオタのユダという人がいて、この人はイエスを裏切ろうとしている。そして実際に裏切ってしまう。人の心というのは、なかなか難しい。そう思います。でここでは、誠の命を与えるイエス様、主イエス・キリストを描かれています。そしてこのイエス・キリストをめぐって、二通りの反応があることが明確にされています。一つはペトロのように、イエスにこそ誠の命があると信じて、イエスのもとにとどまる人たちです。今一つは、これはひどい言葉だ、聞くに耐えない、イエスのことを、イエス様のもとを離れていった人たちで、あります。でこれは日本の福音書の現状では具体的な事実でありました。その当時イエスを信じる者が異端だとユダヤ教の会議で定められます。イエスを信じる者は即座に呪われるように、そういう祈りが採択されます。そしてユダヤ教の会堂の倫理が禁じられます。なので、ユダヤ教とキリストである、キリスト派のような人たちが、つまりどちらにも足をかけていた人たちが、どちらかに足軸を決めなければならなくなる。イエス様のもとに登場していました。しかし、そうはいかないと言って、本当に行ってしまう人もいたのであります。ところで、聞くに耐えないという反応はどうして起こるのでありましょうか。それはイエス様のお言葉が私たちの思いを超えてしまっているからであります。私たちには常識があります。経験があります。いろんな知恵や知識があります。私たちはいつもその中にいます。イエス様の言葉はそういう私たちの地位や知識や経験やそういったものを超えてしまうのです。そこでそういう言葉はにわかには信じがたいと言います。聞くに耐えない というふうなものが生じてまいります。それは私たちも何変わらない。そこで私たちももう一度この福音書の三章の十六節で語っておりました神様のご決意に目を向けたいと思います。そこにはこのように記されています。神はその一人もお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そこでは神様の愛が語られておりました。この神様の愛というのは二つあります。一つは世を愛されたという言葉です。世というのはヨハネの福音書では特別な意味を持つ言葉です。神様に作られておりながら神様に敵対する、イエス様に敵対する、そしてイエス様の十字架に追いやっていく力、それをヨハネの福音書はよく言い表す。神はこの人を愛されたのです。自分のもとにやってくるものだけを愛されたというのではなく、この世を愛された。もう一つのことがあります。それは一人も失われないようにということです。一人も滅びることなくというのですけれど、この滅びるというのは失われるという意味の字です。ですから一人も失われないように、一人も失われないようにというのが神様のご決意であります。そしてこの失われるというのは何よりも命に関わることです。命の健やかさが失われる、そう言えばいいのでしょうか。三章の十六節を皆さんと共にここで読みながら、何回かルカがこの福音書の十五章で描く例え話を聞いてきました。そこでは失われないようにということがテーマでありました。迷える羊も放蕩息子も銀貨も、そして一見失われていないかのように見える放蕩息子の兄も、命の健やかさが失われていたものです。神の愛はこの健やかさの中にもう一度生きる喜びが溢れ出るように、そういう神様の願いが込められているのです。この人たち一人一人がもう一度神様の愛に生きて、神様の命に生きて、生きる命という命の喜びが与えられるように、それが失われることのないようにという神様の願いであります。サマリアの女に対してイエス様は良いカウンセラーだというそういう指摘があります。しかしカウンセラーだけでは彼女に命の健やかさが取り戻されることはなかった。私はそう思います。病気が癒された二人の人がいました。病気が癒されるだけなら、あるいは医者がそう、医者にはそういうことができるかもしれないけれども、それ以上のことはカウンセラーにも医者にも不可能であります。そこでは命の健やかさを取り戻すことができなかったようです。水があっても、飲む水があっても、食べるパンがあっても同じです。私たちを脅かす出来事は私たちの汚れた中に残ります。嵐にこぎ悩んだ両親の中には、弟子たちの中には両親もいましたけれど、その船が嵐にあったとき、彼らは恐れたし焦りを覚えたのです。これまで蓄積してきた人間としての知恵や知識、また技術、ノウハウ、そういうものは何の役にも立たなかった。これまでは嵐を何度も乗り越えてきたとはいえ、この時にはどうにもならなかった。これが私たちの人生であります。その時、私たちの船にイエス様が近づいてきてくださいます。そして私のように恐れてはならないお答えくださいました。 週23点は真ん中に私があなたが私と共におられるからです。そういうふうに中心があると言われます。そこに糸をつけてぶら下げると両端の方は彫刻や釣り合うのだ。そういうふうに言われます。この詩人はこの子を発見して詩を作ったのかもしれないと思います。あなたが私と共におられるからです。この告白を受けてイエス様は自分を言いに私がここにいると宣言をなさいました。この宣言を私のこととさせる力がある。ひどい言葉だ言わないで、これは私の言葉だとさせる力がある。それが世の中かかる精霊、助け主、弁護者のことでかかります。この霊によってイエス様の言葉は私の出来事になる。私がここにいる、恐れてはならないお語りくださるイエス様の言葉は人のことではない、この私のことになる。お祈りします。その神様、あなたが今日私たち一人一人に近づいて、私がここにいる、恐れてはならないお語りくださいましたら感謝をいたします。この方のところに今週の歩みを歩み出す私たちとさせてください。この歩みを主の皆によってお捧げします。アーメン。アーメン。
いただきまして賛美歌の325番を歌います。 天の父なる神様、この聖日も私たちの健康と信仰を整えてくださり、招かれましたこの御堂で共に主を賛美することができましたことを感謝いたします。私たちの周りには災害、火災が多くあります。病、老い、死もすぐ近くにあります。その苦しみのゆえに主を見失うこともあります。しかし今日もその思いわじわりを断ち切ってくださり、もう一度牧師の口を通して御言葉をいただきました。感謝いたします。 あなたは私たちが苦しみの中にあるときに語ってくださいます。ここに私がいる、恐れるなと。主イエス・キリストの真実によって築かれた私と主の関係は何事によっても断ち切ることはありません。伝道なきこの喜びを持って世に出ていくものとしてください。いろいろな事情でこの場に通えなかった方々もおられます。その方々の上にも温かい主の恩返りがありますように。ここに感謝と献身の印として献金をお届けいたします。清めて主の御用のためにお持ちください。一言を祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
私たちの教会に与えられている先輩たちを覚えて祈る日になります。これまで教会を支えてくれた方たちによって祈りを捧げたいと思います。ここに名を記されている人たちは75歳の方たちですけれど、今年から50年順に名前をお呼びして二度と終わりので祈りを捧げることにいたします。詩編の92編13節から15節を読みます。正しき人は夏の野手のように茂り、レバノンの杉のようにそびえた。主の家に植えられ、我らの神の庭である。もし主の家に植えられ、我らの神の庭で茂る。年老いてもなお実を結ぶ。命豊かに青々としている。それではお名前をお願いします。クリエーションを訳させていただきます。池田博子、石橋康生、生きた人生と伊藤喜八郎、井上はじめ、井上はるみ、上役に上役に下と大浜いすず、大浜健介、斉藤和美、斉藤幸子、斉藤よし子、斉藤義子、沢田春子、杉本滝子、杉本高江、曽松恵子、内藤幸子、中西俊子、中村恵子、中山博文、西村徳之助、熊坂光子、鎌田綾瀬、万倍高、平沢義子、小西町子、牧久子、野崎恵子、松田節子、森鈴子、森恵美、森里信夫、森里道子、安本森弘、和田恵子、お祈りをいたします。主なる神様、 ただしの教会は創立以来多くの人たちに支えられて今に至っています。多くの人たちは常に主に召され天上であなたと共にあったり、私たちと礼拝を無期日の共にしておられることと私たちは信じます。そのことを覚えてあなたに感謝をお捧げします。さらに今も私たちの教会には教会に連なって教会の働きを支え教会にのために祈ってくださる先輩たちにいただいています。そのことは私の誇りでもあります。その人たちのお名前を今あなたの御前で読み上げました。修道家お一人お一人を帰りにその健康を祝し信仰を整えて共に主にある交わりを大切にしつつ歩むことができますように導いてください。お一人お一人の健康お一人お一人がなおこれからなお主と共に豊かに歩まれるのか歩まれますようにと祈ります。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
続いて今日のお誕生日のお誕生日の公開になる方宣伝を受け信仰を突破として礼の誕生日を公開になる方宣伝を受け祈ります。この御名にお祈りします。同じく検証を訳させていただきます。9月2日カレンス・ミノル、7日中西・俊子、7日長野・美久、8日勝田・恵美子、12日安本・時、18日玉田・綾子、20日岸本・美子、24日本田・豊か、25日白石雅子、25日石橋美穂、28日倉野愛子、28日岡田忠信、28日矢島太郎、28日安本和美、29日中島俊二、29日林太郎、30日平沢芳子、受選挙に出迎えられた方です。26日、高田真希。以上の方たちを覚えて、聖書を読んでいます。聖書は、イザヤ書30章、18節です。それゆえ、主はあなた方を恵もうと立ち、あなた方を憐れもうと立ち上がる。主は、王政の神であられる。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望むものを、お祈りいたします。父なる神様、私たちの教会に、この9月にお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受けた、新しく生まれ変わった、記念の日を迎える方々が与えられていますことを感謝いたします。今、あなたと会衆の前で、名前を出られた人たちは、あなたに命を与えて、今日まで育んでくださった一人一人であります。あなたが信仰と勇気を出させてくださった方たちにあります。諸君は孔子たちを祝福し、その健康が支えられるために、諸と諸の空間のために、豊かに用いてくださいますように、お願いを。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
報告いたします。主をご覧ください。本日の集会といたしまして青年会の5分間集会が75礼拝堂でございます。婦人会の礼拝が1回通る正解体練習は正解体策で行われます。今週の集会、
13日水曜日聖書研究祈祷会、ローマの信徒の手紙3章23節から25節です。小瀬先生の聖書研究です。10時半よりは司会石橋正美さん、19時半よりは祈祷会として認めます。9月24日は証言者記念礼拝です。ここからは証言者追悼集会も開催されます。案内を配布しておりますので、次週9月17日までにお申し込みください。求道予定時刻は14時です。講道の再開について、さまざまな状況に鑑みて当分の間再開することは難しいと判断いたしました。回数券をお持ちの方は払い戻しを出しますので、杉本拓子さんまでお申し込みください。また個人消息その他は各自ご覧ください。ご記述いただきまして、昭和の541番本であります。
今からお誕生日して12日と13日ということです。活動作業は19時から15時ということになっています。宿泊を希望される方は宿泊の場所が書かれていて、大江の野間協会や物部協会や白里の会場ということになっています。大江野間協会というのは岸本さやかさんのご協会なのかなですね。そうです。で今今日は主人が来られます。そういうことであります。12、13、もしオリンピア行きたい、行ける方がありましたら、京都の方たちと一緒ですけれど、これによって行っていただけたらよろしいかなと思います。行っていただかなくても、どうぞ今のうちに終わっていただければありがたいのかなというふうに思っております。他に何かありますか？はい、
例典委員会ですね。本日の先輩の日ということで、一人一人はお名前紹介しなかったんですけれども、帰るときに係のものがプレゼントになってますので、もらって帰ってください。以上です。
青年会マラナタ委員会です。上半期分のマラナタが、発行されました。手法も置いてあるところ置いてあるんで、内容盛りだくさんで、僕も2個ぐらい記事書いたんで、ぜひ見ていただきたいと思います。頑張ったんで、以上です。
役員会ではですね、来年の1月から、水晶を水晶協会共同役員の水晶に協会にある水晶についてはそれに変えようと思っています。水晶ですから、賛美歌を歌うときはみんな同じものを持ってないと歌えませんから、みんな買ってくださいですけど、水晶ですから何をでもらってても構わないです。文学の水晶の好きな人は文学を読んでもらって全然構わないですけど、教会で読む聖書は聖書教会共同訳というのに変えたいと思っています。いくつか理由があって、一つはここに来てくださる高田先生の両性教会が変わっているというので、そうもいいかなというふうに思いますし、また詩人も変わってもいいかなと思ってますから、で本当は今日ね説明するようになってたんです。いろいろなんでそうするかで私の見解を書くということになります。今日はこれから婦人会がありますから、ちょっと忙しいので今日はやめます。で次週かな、また考えてやることにいたします。でそれだけで、なんで1月からって書いてるとね、1月にこの業界は年度でなくて今年の商標を持ってやるでしょ。で今年の商標を持って1月の最初の週にやって、今年の標語で説教せなかったんですね、私。今年はまだ私ですから。で、その時にいいですから、もう変わった方が、聖書変わってから、いつまでも変わった聖書が、元の聖書が出てきたら、まずいかなっていう判断であります。少し説明については、ちょっと判断いたします。が、それだけにしておきます。そういう動きであるということを覚えておいていただければありがたいです。以上でよろしいか。以上です。